座の耳汚し。
どうも吉郎です。
はい、吉郎です。
はい、で本日もまだ2024年10月13日ですね。私吉郎が経営する沖縄幸せの米八そばで収録しています。
はい、
で前回ちょっとワイちゃんの会談をたっぷりお届けしましたが、
はい、
まあ、ちょっと軽めのやつ、
うん、
超軽いんで、
はい、
ご主人、そのワイちゃんの元ご主人も、
うん、
あのすごい霊感みたいなのがあって、
うんうん、
で、あの何かあった時にすぐ連絡してくるんだって。今こんな怖いことがあったと、
はい、
めっちゃ自由なって思ってたらしいんだけど、
うん、
でもやっぱ証拠を残しておきたいと、こんなことが、うん、非現実的なことが起きたのを、うん、早めに伝えて、証拠として残しておきたいっていう考え方らしいわけで、それでしょっちゅう怖い思いしてたらしいんだけど、うんうん、その中で、お家、茶壇にある家があるんだけど、そこに住んでたらしいんだけど、うん、そこであのピンポン勝手に押されると、
うん、
玄関のピンポンね、
うんうん、
でピンポンって押されて行ったらもう誰もいないと、
はい、
これは絶対心霊系だなってご主人は思ってるみたい、
はい、
でピンポンの直後に開けてもいないと、
うん、
絶対こう揺れだって言ってくるんだけど電話 で、うん、でそれで電話しながら、あのいや本当怖いんだよって。でもあのその時子供を預けてたらしい、
うん、
あのちょ離婚してるから
さ、はい、
あの旦那さんに、うん、あの子供を預けてて、で映像であのフェイスタイムか、フェイスタイムで話しながら、あの子供の様子も見せながら話してたらしい、
うん、
でワイちゃんは子供の様子見て、で旦那さんは、あ旦那さんは子供の様子を映しながら、でそれでいやもうピンポン怖くてよみたいな、うん、言うわけで、その時にあのいろいろ話してたらピンポンってなったって、
うん、
で子供がさあれって、うん、
なってるよ、
うん、なってるよってやるけど、あ言ってもいないよってやっぱりって怖くない、これもなかなか
、うん、
とかさ、あとさ、あ電話、まあ、これ電話あのお店の電話なので今無視しますね。あのね、またまためちゃくちゃイケてるのがさ、俺がさ、最近言ってたバールの話、バールシーンの話覚えてる？まあ、何回か前に行ったんですけども、とにかく世界の裏側を牛耳ってるバールシーンっていうのがいるみたいな階段があるんだけど、都市伝説みたいな、でその、バールシーンが、まあ、三角に目のついたマークみたいな、うん感じで、まあその話の中に出てくるんだけど、で小原武史先生の怪談の中でもこの最近ユタとかがよくこの三角に目がついた何か幽霊なんかよくわからんものをこう右眼所とかで見かけると、でその小原先生の話の中では多分外国の幽霊じゃない、神様じゃないかなっていうふうにユタは言ってるんだって。でさっき言ったこのワイちゃんの息子、ちょっとなんか見えてるらしいわけ、
はい、
いろんなか空中見てさ、なんかいるとか言ったり、いろいろ言ったりするみたいで、
うん
はい、でもそういうのは嫌だし、子供にはそういう能力を目覚めさせたくないから無視してんだって、
うん、
あだ大丈夫大丈夫とかこうなんか、うん、あもうあんまりこう触れないようにしてるらしいんだけど、最近ちょっと気になって、何が見えてるのか気になって、
うん、
ちょっと絵に描いてみって描かしたんだって。したら三角に足が入ってたんだって。
三角足、
足目はかからなかったらしいんだけど、三角に足がついてるのがこう歩いてると、
お
いるとこの辺に
いると
って言うんだって。
あら、
何ですかこれは、このつながり、つながる話は。三角なんかやばくないこれ。
三角ね、
ピラミッドの三角も古の時代にあるけど、その バールが三角とか知らんけど、まあ、要するにフリーメイソンのマークとか言われてるやつは三角の目でしょ。最近レンゲの後ろにも書いてあったからね、
何
三角の目。
え、
分かるや
つ、レンゲ
これ
め
っちゃ面白いけど、面白いんですよ、レンゲ、
あレンゲね、
三角がついて
る、三角
丸だけど、
まあまあまあね、
でもこれ確かあのあれだな、 なんかくら寿司の皿の裏にも書いてあるんだと思うから。
あ、そうなの、う
ん、だから要するにフリーメイソンにもう牛耳られてるんですよ全部。
もうあれ、あれか
もうやられてるんだよとかいうその話もあるんだけど、
はい、
まあ不思議ですねこれは。
確かにね、
まさかそこまでつながるとは。子供に、まあ、霊感のある子供にも見えた三角の、三角に足がついてる。
三角の足初めて聞いたね。
だからそれ聞くとさ、なんていうか俺の話の中の塔のてっぺんにドカンと乗ってる三角の目がついてるやつ、
うん、
がなんかあぐらかいてるような感じがして嫌だな。筋肉マンの超人みたいな感じにしてくるな、ちょっとな。まあまあそんな感じですね。だからそれとつながるかどうか知らんけど、最近あの総理大臣が変わりましたね、ヨジ君。
あ、変わりましたね。
石破茂氏に。
はい。
でいろいろなんか、なんか言うこと違うじゃないかみたいに文句言われてるの分かる？
もう、まだ全く分かんない
ね。まあ、そう言われてるんですよ。
どうだっていうか、
いや、日本版 NATO をやりますとか言ってたんだけど。
あ、なんかそれも言って
たね、うん、だけどなんかそれって すごいそんなこと言ったらちょ結構やばかったらしくて、なんか、
もうなんか、
なんか世界的に、うん、なんかいろいろあったらしくて、
うん、
なんか撤回してるような感じなんだけど、
うん、
だからなんかまずあれだよ、だから早く早期解散はしないって言ってたんだよ、
うん、
あの早期解散するって言ったのは小泉氏とかだけど、
うん、
なんか、石破氏はもう早期解散しませんと、
うん、
言ってたけど、もうマッハで翻してもう解散するって言ってるから、もう決まったじゃん、いろいろもう選挙もやるって解散もして、うん、でこんなに人って意見を変えることができるのかと。同じ人とは思えないじゃんこれ。
ああ、
これ完全に中身が入れ替わってるのよ。ゴム人間です
ね。ゴム人間
か。ああ、そういうことですよ。っていうやつがいるはずだから俺が先に言っといた。
お
い。でもそういうふうにそういう話になるんじゃない？だってそういうしがらみでさできなくなるじゃん、そういう、うん、なんか政策っていうのはさ二枚舌って言われるかもしれないけど、そうじゃなくてやっぱりこうできなくなるんだよ。だからそういうこと。
言うても総理の既存では決まらない。
まあそうなんでしょうね、わかんないけど。いや、だから裏の組織が動いてるかもしれないじゃん。それは総理よりも偉いディープステートが、これも
ディープステ
ートが、ね、DS ですよこれが。とかさ、でも本当に、いや、じゃあめちゃくちゃ、まあ、最近もさ見た動画でさ、アドレナクロムは、これアドレナクロム、子供たちを性的に拷問したり恐怖を与えたりして、
うん、
した時に出てくる脳内物質、
うん、
でそれを抽出してこのセレブたちがこれを摂取して若返ってるみたいな。そうそうそうそう、まあまあ、そういうのがあるわけ、そういう都市伝説っていうか、はいはい、これを作ってる沖縄の場所どこか分かる？
まあ、沖縄で作ってるんですかそれ、アドネラクロムは。
あれ、市役所の近くで作ってるらしいわけ。
沖縄市の、
沖縄市役所の近くで、
ええ、
いや、それをあの告発する動画があってさ、いやもうすごいなと思って、本当にやばい、やばいっていうか、もうすごい、とにかく
すごいね、
もうすぐ近くでありまして、それ
沖縄
役所のすぐ近くでもう作ってるみたい。分からんけど、いやもう本当にすごい怒りで、
はい、
あの告発してるわけ。ちょっと
誰が、
ちょっと俺はこれ言えない、もう、
あ、
ちょっと言 え,、ま
あ、
うう言えないんだけど、
団体がいて、
ちょっとそういう人がいて、俺はちょっとそれはそんなことないと思うんだけど、
はい、
やっぱ結構な怒りで告発してるっていうか。
あ、そうなんだ。
確か多分これかどうかは分からんけど、最近逮捕されてるはず、一回、
あ、
ちょっと迷惑行為みたいな感じでから、
ああ
分かんないけど、
告発してる側
が、分かんないけど、あ、告発してる側がね、
告発してる側って
要するにアドレナクロムの工場をふざけんなって怒ってる方がね、
どこなんでしょう。
いや近いよ役所から。
いや近いのは分かるけど
後で見せるよ用事を。
あ、okay、
動画を、
はい、
ちょっともうやばい、もう世の中やばいと思うマジで。でそれに賛同する人もいるわけ、まさかの、
うん、
ちょっとやばいと思う、子供たちのために頑張ってくださいみたいな感じの、ちょっとまあ俺たちが無知なのか分からんけど、ちょっとびっくりですよマジで、本気なんだって感じがちょっとめちゃくちゃある、ちょっと怖いですから、
は
あ、だからその人の動画とか見たりするんだけど、
はい、
間違っていいで押さないようにしてるもん。
あ、
マジでゆっくりなんていうの、はい、スライドして絶対いいで押したらあの、ね、コミハチそばってバレるから
繋がっちゃうからね、
うん、来てしまうかもしれないし、まあ、それはいいんだけど、別にファンなんか動向を見てるだけで、こういう考え方もあるんだっていうことで見てるだけなんだけど、ちょっと俺と考え方が全然違いすぎるから、ちょっとこうやって批判ではないけど俺はそうどうかと思うよっていうのもさ、すごい殴り込んできたら怖いなと思ってるから、ちょっとごめんなさい、それはあのちょっと意見の相違ということでごめんなさい、これ聞いてしまったらちょっとあの僕あのマジでビビってますんですいません、あの
怖いからね、
ちょっと怖いんですいません、本当にこれは全然あの僕の負けです、すいませんそんな感じでとか、やっぱ世の中は すごいよ、幼児恐ろしい、
あるんですね。
もしかしてもうトイレ行きたい？
いや
大丈夫。どう用事、話を持ってきたの今日は。何のがよ。あとはね、そうだね。で引っ越しました僕。
あ、どんなんですか住み心地は？住み心地って実家だよね。
実家だけど、じゃあもう全然違う環境だけどね。
うん、
まあまだ片付いてないから大変だけど、
うん、
やっぱりなんていうか。全然外に行かないわけ。
そうだよね。
だってあのごめんなさい、
職場があ
の家になってるから今。
だから今日も収録終わったらいつもはね歩きながら帰るじゃん、
うん、
もうあバイバイとか。
いや、まあ、ちょっと途中まで来たけど俺は全然外に行かないし、だイングレスももう全然できないし、
前は出勤の
歩きで、
歩きで
往復でイングレスとかポケモン GO とかやってたけど、もうだから半径10メートル、10メートルじゃないか、要するに100メートルも出ないから、買い物には行くさすがに、
はい、
CA とか車で行くんだけど、なんかその辺を歩くっていうのはほぼないな。びっくりする、これいいのかな。
歩いた方がいいよ。
でもさ、不思議とさ、やっぱあの時前別にここに出勤してた時は、うん、いつも5時半とかに起きてたのに、
はいはい、
ちょっと気が緩んでさ、もう6時起きたからもうさ、
間に合うからね、
まあ遅刻とかないから俺
も、
ちょっとだから気が緩んでも寝るのもたっぷり寝てしまうし、
あでもいいん
じゃない、まあいいっちゃいいんだよ、あの睡眠はちょっと改善されたかな、いつもよりよく寝てるのかな、
まあ
不思議で、まあ、家賃がなくなったのが
いいけど、まあ
家賃なくなったけど、うん、でも駐車場を増やしたわけまた俺、
うん、
8台借りてとか考えたら、うん、大したことないな、ね、あれもうちょっとお店の値段も上げたしさ、あのそばの値段とか一部、いや信じられないよ本当に、もうあの高くなりすぎ、いろんなものが
って言うよね。
参ったかな、米なんかさ2000円切ってたわけ仕入れてる時、うん、無洗米使ってるんだけど今2800円だからね、
800円も上がってる、
800円以上上がってるもん。でさらに氷もだから1101円だったわけ、
はい、
今1620円だからね、
あ
同じ量で、
あ
とかもう何もかも上がってる、
何
もかも、で早期も三枚肉も、もうほぼ同じ値段っていうか、なんかそのキロ当たりの値段が三枚肉の方が安かったのに、とかもうとにかく全部爆上がり、上がってないのはない、掃除とかも全部上がってるし、
掃除
とかあのあのゴミ回収とかさ、
あと
グリストラップってあの、排泄じゃない、あの下水の、ところ の掃除があるんだけど、うん、あそれだけかな上がってないのは、でも、まあ、とかあの何あのリース金 出す気みたいなやつの絨毯とかも、うん、毎月800いくら払ってるのとかも上がってるし、もう全部もう軒並み、
うん、
もう全てが最低時給も上がってるし、最低時給は上がってもいいんだけど、別にもたっぷり出したいからいいんだけど、いや恐ろしい本当に。大丈夫か
よ
本当に。あと10年頑張らんとさ、俺借金がなくならんわけよ、2000万の、
はいはい
はい、いけるかなこれ、怖くなってきたんだけど。厳密に11、2年頑張ったら楽になるな、返済が今毎月14、5ぐらいあるからな、
うん、
恐ろしいな。
自営業つうのもな
大変でもさ、でもよ、俺はあまり経営のこととか、ほら詳しくないからさ、もしかしたらある日突然切羽詰まるかもしれんけど、
うん、
なんていうかよ、あんまり一喜一憂してないわけ一応、うん、こう、まあ、どうにかなるぜっていう感じで頑張ってる僕が、で意外とこうすごいこう綿密に考えて、この経営学とか経営術的なことを綿密にこうじゃない、うん、これだったらダメだっていうことをちょっとガチガチにやってる人の方がちょっと精神やんでするのかなと思ったりするわけよ俺。
すると思う
よ、なんか株価に一喜一憂するなってもあるさ、
なんかある、
株もさ多分ちょっとやむじゃん、もし、
だからでもう気になってしょうがなくなっちゃうね。
そうでしょ、だから俺も 株はあんまり詳しくないんだけど、一応あのニーサとかちょっとやってたり、あともう預けっぱなしにしてるなんか株の証券みたいなのがあるっけ、証券会社の。それとかもまあ一時期ガクーンって下がったわけ、
はい、
もうすごい勢いで世の中の動きで、
うんうん、
でもなんか俺は大丈夫だっけそれ、
うん、
もうなんかもでかしてる感じだから、
あ、
まあ、まあそれはいいやみたいな感じで、
ダメ元でやって
る、うん、なんかあった時にちょっと50万確保してるぐらいの感じ で、
はい、
でそれで50万から下がってもさ、まあまあいいかみたいな感じで置いてるから、なんか一喜一憂はしてないわけそこに。でもこれ気にしすぎたら俺やむんじゃないかなと思ってよ、
うん、やむと思うよ、
怖い。だから俺超楽観的にはダメなんだと思うけど、
いやそう
精神的にはね、うん、精神的には一応あのどうにかいけんじゃ、まあ、体さえ健康だったら11年頑張ればいけんじゃないかなと思ってるんだけど、でも分からへん、ある日突然資金繰りが終わる可能性もあるかもしれないけど、まあ、その時はその時かなと思ってたり、
うん、
でまた最近さ近所のラーメン屋が閉まったじゃん俺。
あ、そうなの。
リン、
あ
8月いっぱいで
ねえ、
急に居酒屋からさラーメン屋に変わったじゃん今年だ、しかも今年、
今年ね。
でそこはもう20年以上前があるわけよ、そこまず居酒屋としてオープンして、
居酒屋なかったもんね。
俺らが20歳ぐらいの頃オープンしたんで、うん、あれおしゃれたなんか居酒屋って感じで当時は流行ってたし、もうちょっと前までは居酒屋、去年までは居酒屋だった、
うんうん
うん、たまに行ってたじゃん帰りとか
に、帰りに行ってたもんな。
でそしたら今年いきなりラーメン屋に変わって
半年ぐらいで、ステーキみたいな感じ
で、ステーキラーメンみたいな感じで半年ぐらい、怖いよ。入ってなかったもん多分。でもやっぱり
やっぱさ、まあもう本当いかに常連客を離さないかによるよねっていう、
そうなのかな。俺はちょっと違ってて、うん、やっぱりこう経費を抑えるのと、なんていうかあれだな、値段を上げること、
うん、
やっぱ薄利多売ってできないわけよその大手じゃないと、
はいはい、
値段をこれは人の受け売りだけど、
うん、
やっぱり繁盛してるように見えて、
うん、
あの潰れてる店いっぱいあると、
うん、
個人経営の店で、
うん、
それってあの値段が安いわけよ。
ああ、安くてな、
いやお客さんにとってはいいかもしれないけど、それはよ、あの要するにあの儲からんわけよとにかく、ただ単純に で500円学生ラーメンとかで500円とかでもやってたはずなんだよ多分、はい、
ドラゴンと安いじゃんめっちゃ中華
あれはねまたあれはあそこはまたく、まあ、流行ってるからずっとな、まあ、また、まあ、分からんけどどうなんだろう
からね人ねどうなんだろう白衣たばいってやつだね
白衣たばい相当そういうことなんだよもうでも分かんないいつかでもまあ儲かってるかあっちゃうな
ドラゴンはでもドラゴン入れないもん
そうだない
つもあの行こうかなと思って
極端な白衣たばいかもしれないなちょっと分からんけど
そこまでは安かないな
今はでしょ前は相当安い気がしたけどな今もうちももう信じられないぐらい高くなってると俺は自分で思ってる
ソーキそばいくらなの
今ソーキそばの小で750円だな
小
だ
よ普通のは
小、まあ、大小大と思うんだけど大は850円
あ小が普通
小普通分かんないこれはもう分かんない大食べる人が多いだからでもあのだから俺が手伝い始めた時はソーキそばの小は550円だったわけよ
ああはい
で三枚肉の小は450円だったわけ
安
っ、うん、最初はね安いと思うじゃんある時適正だったわけよ適正価格だったわけ
そのものだったっけ
今三枚肉の小は600円
うんでも俺の感覚ではなんか沖縄そばは安かった時あるじゃん何十年前か、うん、安かった時はで700円ぐらいだったかなって感じ750円とか
まあどうだろうね量も違うからなこの概念がねそのサイズとかがいろいろ違うからまあ分かんねえ、まあ、とにかくもうびっくりよ信じられない本当に
言うてもさだからあのだから コロナ以降、うん、やっぱ何か無駄遣いする人がなんか減ったっていうのはあるらしいんだよね
なるほどね
だから飲みに行ってもさ、うん、もう10時に帰るみたいなさ、うん、あるからお客さん自体はそこまで あれはないんじゃないこの高いから沖縄そば行かないとかまだそこまでの感覚ないじゃん、まあね、でも1000円超えたらさすがにって感じするかもね
でも1000円超えるようちもだから
あそう
そう、トライアスロンそば
セットでしょ
うんトライアスロンそばの台が950円だけ
あ
大盛りにしたら1050円だそうもう1000円を超える、ね、いやでもラーメンとかもさ1000円の壁とか言ってたけどさいややっぱ超えてるよもう大体もう今、ね、
なんかさなんか2、3年前ぐらいにさ、うん、なんか YouTube のさ広告でさ、うん、なんかあとでなんかすっげえシリアスな声でさ、うん、あと2025年には日本のコンビニの弁当が1500円になる時代が来ます
そう
みたいな
見たことない
あったんですよああ俺たち持ち上がってねえな
まあね
セブンのコンあれとかまあまあ高いじゃん
買わないよセブンで弁当なんて
弁当とかさまあまあ高いんですよ
そうなんだやばいよとにかく今
でも大丈夫だよ日本はさあの、うん、もうちょいしたあれあの資源国だ
日本か、
うん、
メタンハイドレートで
なんとかさなんかいろいろやるよ
原油が
でも今もう多分実はもうできてるかもしれないし
いやそれはもうねディープステートが抑えてるから俺たちには回ってこない
あそう
当たり前じゃん今じゃ当たり前じゃんもう
日本が世界の中心っていう説もあるじゃん
その話日本人にしか伝わってないんじゃないもしかして分からんけどアメリカ人いたらワッツって言うかもしれないそんな話聞いたことありませんです
まあ
そうだよねまあまあビル取る
ああお願いします
そうだよ日本人にこう都合のいい表現かもしれないじゃん マジで。
でも、ね、でも何百年前はあの殺しちゃってたんだから。
何が
戦争だなんださ、この辺戦場だった、だったじゃん。
沖縄沖縄ね。
そうしさ、
そうだね。
戦国時代とかさ、
戦国時代
みんなね、それくらいだったらまあ幸せなんですか。
どうなんだよ。
ビールも飲めるし。
まあ、そうだね。
こんなたわいのない話もできる。
そうだよ。もしもう破産したら自己破産したら何？一応保証してくれるんでしょ？最低賃金じゃない最低給料は。
ああでも死なないための措置は国がやってくれる、
うん、なんつだっけ俺それなんで生命保険じゃないんだっけ、
自己破産
違う違う俺お金儲けられあの仕事できなくなった時に
生活保護
生活保護生活保護もうあるでしょ日本には。
あの制度俺どうかなってちょっと思うんだよね。
いやいやでもいやお前もう仕事できなくなったら、
まあそれはそうだけどさ、まあ、これはオフレコで話したいけどね。
オフレコで話したいの？
あその件についてはね。
なるほどね。
あれはあれでなんか納得いく、なんか
俺らは今健康だから納得いかないよ。俺もそうマジで納得い
か
ない
。まあ、その受けてる人たちのこの
マインドね、
まあ、マインドですよ。
分かる。あれは、うん、あれはいや本当に困って受けてる人いいんだけど、
めっちゃ
いやそうなんだよ。あれはちょっと俺も知り合いにいるんだけど、うん、そういう人たちってよ、うん、ちょっとやっぱり社会のルールをさ別に守らないっていうかさ、
守らない、
うん、あれよ本当によ勝手に人の駐車場に止めるとかさめちゃくちゃやるわけ、うん、本当になんかよそういうマインドがある、うん、とにかく得するっていう気持ちで、
あ
何か例えばとにかく得したいんだよ、いくらでも100円でも200円でも。だから人の土地に勝手に車止めるじゃん。それで駐車場代がいらないさ、
うん、
めっちゃ得したと思ってるけど、めちゃめちゃ。だからそういうマインドだわけっていうやつもいる。じゃない人もいるよ。そうじゃない人も絶対いる。本当に
困ってる人もいるけど、全員が全員そうじゃないよね。絶対地獄落ちる。
落ちるかね。
じゃ落ちるよ。そういうやつ。まあいいや。うん、これはちょっとオフレコで。
オフレコっていうかまあ。そうだね。じゃあこんな感じで。
うん。
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。送っていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。X 等でつぶやくときにはシャープカタカナ小座漢字耳シャープ小座耳でお願いします。拾ったり拾わなかったりしますがよろしくお願いします、
はい、
で告知としては、私吉郎が、2024年11月14日の木曜日、沖縄県那覇市のライブハウスアウトプットにて、怪談ライブ異業種コラボスペシャル第4弾を、行います。トークライブですね。不思議で怖いユタの話をテーマに作家の小原武史先生と私沖縄そばや米八そばの吉郎そしてお笑い芸人の知念田新一郎さんとともにお届けします。ご予約お待ちしておりますので、私の、まあ、X の DM とか、まあ、とにかくどうにか何かでご連絡いただければご予約受けたまります。今5人ぐらい俺のところに来てるかな。予約はぜひお願いします、
はい、
用事は大丈夫、
はい
はい、じゃあまたいずれ、
はい、
クザの耳汚し。